今日はマルコの福音書第2章13節から28節です。このところには罪人の招きのことが語られています。14節にアルパヨの子レビが収税所に座っているのを見てと出てきます。イエス様は道を通った時にこのレビが収税所に座っていた。ここではレビとあるわけですけれども、この人物はマタイの福音書を書いたマタイであると言われているわけです。彼もまたイエス様から私についてきなさい、そのように呼びかけられて、彼は立ち上がってイエス様に従っていきました。おそらく名前の通り彼はレビ族の出身だったのではないだろうかと考えられるわけです。レビ族は祭司の家系であるわけです。ですからもともと彼は神殿で使えるはずの人ではなかっただろうか。ところがなんと収税所に座り金を集める、おそらくはほとんどの収税人はその集めた金から自分の懐に入れるということをしていた。多分このレビも同じようなことをしていたのではないだろうかと思うわけです。確かに彼は金銭に関しては豊かになった。ところが彼の心は虚しかったんではないだろうかと思われるわけです。物質的にはあり余るほどあっても、その心が虚しい、そのような中に彼は座っていた。ところがイエス様は私についてきなさい、呼びかけられて、彼は立ち上がりイエスに従っていった。そしてそれは大きな喜びとなったわけです。15節を見ると、イエスはレビの家で食卓に着かれたとあるわけですけれども、本当にこの人生の喜びを彼はイエス様の中に見出し、そしてまた彼もまたイエス様に愛される、その豊かさの上に食卓を設けて、そしてまた自分の仲間を呼び寄せるということをしたわけです。同じ修善人仲間でザーカイという人も、彼も孤独の人であったわけですけれども、イエス様を家に招き入れて食事を共にする、彼の心の中にはもう喜びが満ちて、財産の半分を貧しい人たちに全部与える、そしてまた不正をして取ったものは4倍にして返す、イエス・キリストを受け入れる時にその人の人生が変わっていくということを見ることができるわけです。パリサイ派の律法学者たちは16節を見ると、なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのか、そのようなことを言ったわけですけれども、イエス様は17節を見ると、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですと、そのように答えられたわけです。イエス様が来られた目的、それは正しい人を救うのではない、罪人と言われ罪に苦しみ、そしてまた人生に何の喜びも見出すことのできないその罪人を救うためにイエス様は来てくださった。罪という言葉の中には的外れという意味があるわけです。的を得ていない、外れてしまっている、何から離れているのか、人生の喜びを知るというその目的から外れてしまっているわけです。ですから私たちも形だけの生活をしているならば、それは本当の人生を歩んでいるというのではないということです。私たちは誠の喜び、もう心の底から笑いが起きてくる、そのような人生を歩む必要があるわけです。19節を見ると、この花婿のことをイエス様は語られました。それは 断食のことに対しての答えであったわけですけれども、花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。する必要はないわけです。花婿がいるならば花嫁もいる。私たちはキリストの花嫁、そのように言われるわけです。花婿がいるならばもう喜びでいっぱいです。断食する必要なんて一つもないわけです。ところがイエス様は20節を見ると、しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます、その日には断食をします。それはもうまさに悲しみの日、花婿が取り去られる日というのは、すなわちこれはイエス・キリストが十字架にかけられるという意味があるわけです。その時は私たちは悲しむわけです。しかしなぜキリストが十字架について死なれるのか、それは私たちの罪をキリストが身に受けて身代わりになって死んでくださる。ですから私たちが悲しむべきものは何かというと、実は罪を悲しむということであるわけです。私たちの心から喜びを奪うものは何かというと、それは神様が私たちから喜びを捉えるのではなくて、自分の心の中にあるその罪が喜びを邪魔してしまう。神様は私たちに喜びを与えられる方であるわけですけれども、しかし私たちのうちにあるその罪が喜ばれないものにしてしまっているということであるわけです。地球よりも大きな太陽を十円玉で隠すことができる、子供のなぞなぞにあるんですけれども、目を塞いでしまったら太陽を見ることはできない。それと同じように大きな神様の愛を私たちの心の中にある小さな罪が隠してしまうということがあるわけです。私たちはその罪を取り除いていただかなければならないわけです。22節には、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。もうこれは当然のことです。新しいブドウ酒はどんどんこの発酵して膨張していく。古い皮袋はもうこれ以上伸びることができない。それは言うなれば古い律法に縛られている人間の心を表していると思います。柔軟性がないわけです。受け入れることはできない、従うことはできない。ブドウ酒は何かというと、それは神様からの喜び、ある意味聖霊が私たちのうちに望んでくださり、私たちの心をもう喜びでいっぱいにしてくださる。ところが古い皮袋、それは律法に生きる、これをしないといけない、あれをしないといけない、そういう思いがあるときに私たちの心は喜びで満たされるどころか破れてしまうということになるわけです。23節にはこの安息日のことが出てきているわけですけれども、弟子たちは道を進みながら穂を摘み始めた。もちろんこれは食べるってことです。当時の律法では、この貧しい人がこの畑に入って手で穂を摘んで食べても、それは別に罪には問われなかった。もちろん落ち穂拾いのこともあるわけなんですけれども、神様は貧しいものを養ってくださる。パリサイ人たちが指摘したのは、その摘むという行為が労働だ、そういったわけです。しかしイエス様はそのことに対しては、26節に、祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビレが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて一緒にいた人たちにも与えたか、読んだことがないのですか。これは旧約聖書に出てくることであるわけです。神殿に備えられた、神に備えられたところのパンは祭司以外は絶対に食べてはならないと、そのように言われていたわけです。もうそのようなことをする者は神を冒涜する者である。ところがなんとダビデは追っ手に追われてきて神殿に入り、そして 友の者たちも空腹で大変であった。その時にそこに備えのパンがあって、彼らは祭司エブヤタルにお願いしてそれを食べた。彼らはその空腹が癒されたということであったわけです。安息日は何のためにあるのか、律法を守るためにあるのではないわけです。人間が生かされるために安息日があるということです。今日安息日は土曜日ではなくて日曜日です。イエス・キリストが死の中からよみがえられた。私たちの誠の安息は何でしょうか。それは死の滅びから救われるということであるわけです。そして永遠の滅びから自分は救われた。もうそこには喜びがあるはずです。私たちが見出すのは安息日を守るということではなくて、自分の心の中に誠の安息が与えられるということであるわけです。イエス様は、私が来たのは丈夫な人ではなくて病人のためである、正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。今もイエス様は安息日に私たちを招いてくださっておられる。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。おそらくこの主税人レビはイエス様にその誠の安息を見出すことができた。本当の心の平安を与えるのは金ではない。イエス様が自分に心に平安を与えてくださり、喜びを与えてくださる。今もイエス様は罪人を招いてくださっておられます。また私たちも本当にその罪の滅びの中からイエス様に救われた、その喜びを持って生きるものとさせていただきたいと思います。